どうも、お疲れ様です。暑いっすね。なんかもう毎年なんですけど、梅雨になってもあまり雨降らないですしね。今日もなんか東京36度とか、体感だと40度越してんですけどね。あのアスファルトの照り返しで、さっきあのウィンズ後楽園に行く途中で、行き坂下という交差点、大きな交差点があるんですけれどもね、そこがですね、おそらく都内でも一番の日だまりと言いますかね。冬はありがたいんですけど、夏も本当遮蔽物が全くなくて、そこに信号待ちしているともうクラクラ来ちゃいましてね、本当にね、毎年こうですもんね。七夕市はなんこれね、枠連三郎なんてね、つまんねえ予想出しやがってと思いましたでしょ。すいません、もうねこれね、だってもうしょうがないじゃないですかね。だって三郎しかないもんなと思ってね、カレン・ルシェルブルか、まあその同枠に入った馬だろうなっていう、まあそれを州法に書いたんですけれどもね、なんか今日プレゼンターがなんだか葵っていう字を書くタレントさんですか、ね、だからまあ葵帽子もちゃんとね3着でノッキングポイントの方が来たんですけど、カレン・ルシェルブルもこれ青空っていう意味ですからね、青空、青だなと思って、いいなと思ってたんですけど、まあ同枠でしたね。まあ4ゼッケンに戸崎啓太というこの人がはあの入った時点でもう絶対これね、消せないなというふうに思いました。あの、高本からの報告の方に、今週、JRA からのお知らせ、LINE のですね、メールを添付したと思いますけれども、これがね、またね、笑っちゃうんですよね。ダービーの次は、七夕賞ですよ。かっこ G1 って書いてあるんですね。トノボタ賞いつから G1 になったんだよっていうね。ね。それもね、まあ、あの、人のね、やることですから、間違いは誰しもありますよ。ね。宝塚記念のファン投票も、もうね、もういいだけデタラメ間違い、もう間違いしかないんですから、あの、投票結果ね。まあそういうこともありましてね。だからね、まあ間違いは誰しもあるんだけれども、七夕賞 G1 って書いちゃったけれども、すぐね、訂正すりゃいいだけの話ですわね。間違えましたって。それね、ダービー終了後に、約この、もう1ヶ月以上放置したんですね。で、今週やっと訂正メールをね、送信ということはもうこれはね、わざマチックです。もう 100% わざマチックなんです。はい。もう1億万パーセントわざとです。はい。それだけはね、私自信を持ってね、ここに宣言させていただきますってね、こんなね、八王子の滝山病院、閉鎖病棟入院患者のね、高本とかいう気違いが言ってもね、誰も信用してない、しませんからいいんですけども。でね、これまあ兄貴殿から、ちゃんとどうして、あの、七夕賞を G3 なのに G1 と、ご表記したか、その意味はな、こういうことだからなって教えてもらいました。それも週末の予想に書きましたね。まあ、つまりね、七夕賞も G1 だっていうね、と解釈しなさいっていうことですよ。早い話。で、じゃあどうするの？ダービーの決まり目っていうね、可能性もね、それはまああるんですけど、私はそうだと思って3枠10にしたんですけども、あの、もう一つは、死に目。春の G1、フェブラリーステークスから、あの、一回も馬券になってね、ゼッケンっていうのはありますわね。三つあるんですけども、まあ、そのうち二つは、あの、例によって、毎年例によって、あの、17と18ね。ここはもうほとんどいつも余りますわ。ただ、一桁ゼッケンで余るっていうのは珍しいわけで、それが今年の場合は、4だったんです。4ゼッケンだったんですよ。はい。で、ダービーで出ない。で、その後 G12 つあって、安田記念と宝塚記念も4ゼッケンは結局出ないまま、春は終わったわけですね。で、宝塚記念の時に、 まあ、死に目が4だっていうの分かってましたから、そこにね、ドーデュースっていう一番人気入っちゃって、あーあーって、なりましたね。まあ一番人気がね、出るのも、まあこれはね、そういうパターンもようあるから、まあしょうがないのかな、なんていうふうに話したと思います。予想にも書きました。でも、ドーデュース4ゼッケン、これね、どこにもいなかったですね。ババ掃除に終わるわけですよ。だから最後まで結局4ゼッケンが、こう浮き彫りになったままっていうか、チューブラリンのまま、春の G1 が終了した。でも、宝塚記念は、あ、じゃない、七夕賞も G1 だって JRA が言ってるわけですから、だからもうワンチャン4ゼッケンってあるんじゃないのっていうね、そういうことですよ。で、じゃあ、宝塚記念の4ゼッケンのドーデュースは誰が乗ってたかっていう話ですが、これは武豊です。ただし昨年の、手の書秋と、ジャパンカップの二つは、戸崎が乗ったんですね。あの、武豊が怪我したとかで、代打が戸崎ですよ。でもその戸崎は、秋天とジャパンカップ、ドーデュース両方ともすっ飛ばしたわけですよ。そんでね、有馬記念に、その戸崎から武豊に戻るっていうことになって、で、武豊がラッパ吹いたわけですね。一着したわけですね。でも戸崎のね、これもうメンツ丸つぶりですよね。お前、ドーデュースも扱えねえ。ヘボショッキーやねいかーい。というね。まあ、まあ、そういうことをね、実際に言う人はいないですけども。ただね、なんか、戸崎にとってね、貧乏くじだったっていうかね、罰が悪いというかね、武豊の単なるお膳立てジョッキーになっちゃったわけですよ。結果的に。なので、宝塚記念で4ゼッケン、武豊がドーデュースが一番人気ですっ飛んだ時に、ね、架空の G1 七夕賞で4ゼッケンに入るのは、戸崎啓太だろうというね。そういう予測をね、枠順が発表になる前に、言われちゃった日にはね、私もね、で、もう実際枠順発表になったらね、4ゼッケンに戸崎入ってんすよ、これ。ね。うん。もう、ぐうの音も出ねえというか、これすっ飛ばしてね、予想出せますか他に、私、他の枠を。出せないでしょ。もうこればっかりはね、もう鵜呑み、従う以外ないんです。幸いね、一番人気の方がね、キングスパレスになってくれたんで、あの、レッドラディエンスは2番人気だったんで、まあこれはね、まあ、軸にね、心置きなく軸に、私もね、一番人気軸にあまりしたくない人ですから、できましたけれどもね。まあ、あの、下馬評ではこれがもうダントツ一番人気だったんですけどね。まあ良かったですね、本当にね。まあそういうわけで4ゼッケンの戸崎がラッパ吹いて1着ということで、単勝いくらでも買いましたね、これはね。こんなもんね、だからね、ちまちまやっててもダメでしょ、競馬なんてね。だって、負ける方が多いんですから、圧倒的に。だからもうこういうのね、ドンとね、30万くらい買っちゃうんです、1回に。ね。どうせね、30万なんてね、半年もすりゃ、まあ、負けてますから。だから、半年かけて30万負けるのと、1回で30万負けるの。これで同じなんですよ、結局ね。もうそう、1回負けたらね、半年やめりゃいいんですよ。ね、コロナで、ウィンズ後楽園が閉まった時、私ね、半年間競馬やんなかったですもん。電話投票も使わずにね。まあ、そういうことで、だね、こういうのドンと買っといて、あ、もう絶対一着だなっていうね、の時はね、こう買うんですね。で、あともうね、左内輪で暑い夏をね、冷房の効いた部屋で女子大生とイチャイチャしながら過ごすっていうね、これがもう理想じゃないでしょうかに。で、プロギオンステークスはですね、この一枠一ゼッケンですよ。一枠ですよ。ね、これ私ね、二頭ともね、マリオロード、バンヤール単勝買ったんですよ。ね、マリオロードなんてね、これ単勝136倍でね、もう万馬券だけどね、これ一着じゃねえのかなんてね、思いましたよね。三着でした、すいません。ほんとすいません。もうね、狙ってたんですよ。白い帽子ね。まあ今日一泊っつうのもあるんですけどね。まあ一泊の日にメインレースで一枠が出たのは、あの春の大阪杯以来なんですけど、出てないんですけど、ただね、どうしてもね、やっぱりね、一枠はね、買わなくちゃダメでしょ。だから五稜郭も、ね、まあ、白い帽子軸にして、一番手2ゼッケンってね。でね、私ね、フェアエーリングとニューノーマルね、 単勝両方買っとくかななんてまでね思ってね。で実際プロキオンステークさんから一躍の両馬の単勝買ってますから、まあ後でホームページに貼り付けていきますけどもね、バカな外れバゲンだよっていうことでね、一夜がねこれね、ね松山公平の松の指定席っていうのもあるんですけどもね、やっぱりね何と言いましてもね、富田暁が一足先に出所したってことですよ。池添健一の方はまだ豚箱入ってますからね、あいつの満期はいつですか、来週か再来週なんですか、もっとあの罪が重かったですね、要するにあの喧嘩両成敗なんですけど、先に手出したのは、池添健ちゃんということで、池添健ちゃんは、懲役、9ヶ月で、富田暁の方は懲役、4ヶ月ということで差がついちゃって、でもう一足先に出所して今週から富田暁復帰なんですけど、ね、復帰一発目のレースでね、どこに入っていたか、または、何が一着したかって話じゃないですか。で、なんで先週テームスパーだっていうね、去年富田暁が、あの、セントールステークスでラッパ吹いて初重賞制覇した馬がですよ、ね、こう、一枠のね、二ゼッケンに入ってたんだっていうね。で、池添健一はデビュー1年目にですね、あれ、北九州記念一着したの二ゼッケンですからね。あれ、なんで二ゼッケンダブってんだなんですね。それでも、あれはプロレスだと、言い切れないのかなんていうね。まあ、結果が全てじゃないですか。今日こうして、ね、3着でごめんなさいですけど、ね、マリオロード、本当にね、私ね、単勝ね、まで買ってね、本当ね、1着だったらなと思いながらね、昨日、夜、ね、ずっとね、こうワクワクしてたんですよ。まあね、しょうがないです。3着で。はい。一着のヤマニーウルスっていうのは何ですかこれ。4連勝して、今日、ね、重賞初勝利で、ねこれがまあ、一番人気で、圧倒的人気だったですね。意味が、熊。ヤマニーウルスって熊だそうですよね。馬に熊ってつけるかと思いましたけどもね。関係ないですね、もうね、そういうのね。で、反対のあの、タンダーバテションの一着のレッドラディエンスも、重賞初制覇ですか。だから今日、東西重賞ともに重賞初制覇だったんですね。初一着だったんですね。ああ、そういうこともまあありますわね。普通はね、これね、お客さんなんです。こういうのはね。こういう馬は、おいそれとは手出しちゃいけないんですよ、っていうね、ことなんですけれども、ただ、タンダーバテションの場合の4ゼッケンは、そういう割引があっても、それをね、あり余る、そんなものはもうどうでもいいほどの、アドバンテージがやっぱりこの馬にはあったということで軸にしたし、ヤマニンウルスも、お約束でお客さんになってくれないかなと思いつつも、第一に、土曜日の函館のマリンステークスには、緑の帽子に力さんトライというダブル登録が入っていたんですよということと、もう一つはサイモン・ザナドゥという馬の2着だったんじゃないでしょうかね。この馬ね、他の馬と違う存在ですよね。何でしたか。そうですね、ダブル登録なんですよ。どことのダブル登録でしたか。プロキオンステークスとのダブル登録だったんですね。それね、本人直接買ってみましたよ。だって今日先週だってね、あれコンちゃん買ってるよ、あの、オビフ、おめでとうございます、コースだったじゃないですか、ダブル登録2頭しかいないで、メインレースにね。で、2頭とも1着したんですから。だから、もう返す刀でですよ。今週も鶴ヶ城ステークスに、あ、サイモン・ザ・ナ・ドゥ、人気ない?上がっとくか、つってね。まあ、2着でね。まあ、きっちりお仕事してくれまして。じゃあ1着何だったの?湘南、ライジンっていうね。ライシンですか。6枠の11ゼッケン。私いつも言ってます。じゃんけんぽんだよって。ダブル登録は。まず、ダブル登録出てきたら直接買ってみようぜ。来なかったら、その入っていた枠ゼッケンだね。あるいは、そのレースの決まり目ですね。これね、そのじゃんけんぽんのうち、2つ、こう当てはまったわけですよ。サイモン・ザ・ナ・ドゥ直接2着。ね。 鶴ヶ城ステークスの決まり目6枠11ゼッケンが今日プロキオンステークスもまた1着というね、はい、みんな説明ついちゃうでしょ。だいたい毎週ダブル登録で説明つきませんか。それで6枠のもう一つ後押しがマリンステークスで馬券にならなかった、ダブルもう一頭のダブル登録力さんトライですよ、ね、え。であとプロキオンの3枠あのレガーメペスカ、これもダブル登録だったんですが、これね、やっぱりダブル登録のいない七夕賞でしょ。こういうダブル登録っていうのは馬を限定しないっていうのもまあ一つね、味方のテクニックとしてあるんですよ。七夕賞ダブル登録いないんですから、どっかのダブル登録飛んでくんじゃねえかなって言ったらね、いいですか、マリンステークスで入ってたダブル登録は何枠でしたか。緑の帽子6枠だったんですよ。プロキオンステークスの方に出てきた一頭だけダブル登録レガーメペスカは3枠だったんですよ。赤い帽子だったんですよ。3枠と6枠にダブル登録が入っていたんですよ、他のレースで。この3枠6枠じゃあどこで買うの、ダブル登録馬のいない七夕賞なんじゃないっていうのは、これ私2382回ぐらい過去に皆様に説明してますよね。私ね、なんもね、あの勘を働かせたりなんていうことはもうしないんです。どうせジジイだし、勘もねもう働かないですよ。だから、あ、ダブル登録3枠と6枠にいるんじゃん、じゃあ七夕賞サブ6買おうね、サブ6一番手で予想出そうね、それ毎週やってりゃいいんですよね、本当に。だからね、先週ね大いなる反省をしたんですよ。ね、ダブル登録あの北のエクスプレス買えと、ね、でオフトレイルも買えって、それだけ言ってりゃいい、よかったわけですよ。ね、あの人また当たってるよって言われてね、鼻高々だったんですけど、それをね、つい違うとこつついてダメだったの。だからもう、今週は、またね、基本に戻って、毎回そういう、同じこと繰り返してますよね。ついね、違うとこをつついてね、またね、女房という制裁がいるのにね、ちょっと違う穴にも突っ込みたくなるのが男の差がってもんじゃないですか。そのとこちょっとね、あの、ご理解していただきたいんですけどもね。でもやっぱり女房が一番だってことになるわけですね。違う女のね、こう位置も違いますしね。あれなんかしっくりこねえなと、角度も違うな、なんかここね、入れてもね、なんかね、うまいことすぐ抜けちゃうしな、なんてね、まだそんなことばっかり言ってますとね、怒られますけども。だから、そういうことで、やっぱ基本に戻るべきだと俺は。これでダメなら、もう本当に来週予想出せないねっていうね、話になるんですけどもね。ちゃんとね、答えてくれます。ありがとうございます。本当にね。3枠と6枠にダブル取るがいて、ただ私はサブ61点。まあ、420円ですけれどもね、ありがたく頂戴させていただきます。本当に。これね、私のね、あの、体で覚えた技術なんですよ。ね。あの、とにかく得意パターンですから。皆さんもね、こういう得意パターンね、作ってくださいよ。ね。そうじゃないとね、当てずっぽうとかね、ただの勘でね、やったってね、こんなね、馬券ではね、まあ、たまたま当たることもありますけれども、ね、コンスタントにっていうね、のはちょっと無理じゃないかなっていうふうに思ってるんですけどもね。こんちゃんいつ来るんですかね。なんかね、職場変わったら、一日のその勤務時間が短くなった分、収録勤務になったって言うんですよね。まあ、土曜日はさすがに半ドンらしいんですけど、まあ、昔の勤務体系ですよね。昔はあの日曜日のみ休みで、土曜日は半ドンだったんですけども、今そういう勤務体系になったって。ただ、その一人で、やる同僚がいないっていうんでね、すっごい気楽でね、やっぱり先週来た時もね、もうこうなんか、いい顔してましたね。ほがらかで。どんだけだから、前の職場ではイライラしてたんですかね。もう夜勤ね。こんちゃんばっかり夜勤やらされてるってね。あれはまあまあ、はっきり言っていじめですわね。でてね、こんちゃんもね、あの、気のいいおっさんですから、だいたい頼みやすい人に行っちゃうじゃないですか。頼んじゃうじゃないですか。ね。ね。で、こんちゃんもね、はいはいわかりましたって引き受けてるうちにね、だんだんなんで俺だけなんだっつってね、ストレス溜まって、で最後不満が爆発してっていうね、まあそういうパターンなんでしょうね。本当にあの、私もアルバイト経験でね、ようわかるんですよ。あのね、不平等ほどね、腹立つもんないですよね。私ね、あの出前のアルバイトでね、冬場ね、あの下げに行くのがね、寒くて嫌なんですよ。だからみんな行きたがんないんで。 で、お前行ってこいって言われるんですよね。でもね、アルバイトなんてね、先輩後輩もねえだろうと同じ時給で働いてんだから。だから、平等、本当に平等にね、仕事割り振られないと、やってらんないなって、まあ、よう憤ってたましたね。で、私がそのリーダーになった時は、もう全員、平等に割り振るっていうね、そういうことを考えてやってましたけどね。はい。来週か再来週にはまた、こんちゃん来ると思いますんで、また二人でバカ話させていただきます。どうも今週の競馬、ご苦労様でした。